どうも、世界の渡部です。大魔王です。まあ、こんなこと言って話題に上らせてみたはいいけど、そんなに興味ないっていうね、いうところでございます。ツイートとフェイスブックの方にもですね、家にアンさんがいようが、藤原紀香さんがいようが、佐々木希さんがいようが、ダメなんだなと、男って罪なもんだね、みたいなツイートをしたんですけど、結構いろんな反響をいただきましたが、まあ、ちょっとしたネタのつもりで書いただけで、正直興味はないですね。まあ、なんだろう、個人個人というか、その当事者で解決されたらいい問題だと思うので、いつもそう思うんですけどね、謝るっていうのは、いらないと思うんですよね。僕に謝られてもな、という部分があるので、で不快に思った、とかね、不快に思った警察さんが動いてね、いろいろ言ったりとか、まあ、その、今回も、ね、バフリン、四駆不倫に続いて、多目的トイレ不倫と言われてたり、言われてるのかどうかは知らないですけど、勝手に僕がそう言ってるんですが、まあそういう人の性癖みたいなのを暴くのもどうかと思うし、まあ、それでいて自分のラジオでこうやってネタにしてる僕もどうなのかと言われると、その通りですね。はっきり言ってね。興味ない、興味ないと言いながら結局ラジオで喋っちゃう僕もどうかとは、思います。でももう本当に情けない限りではありますよね。うん、まあアグレッシブな人っていうのはモテるんだなという感想ですよ。常に顔が2枚目とか、まあお金持ってるっていうのも大事だろうし、いろいろあるだろうけども、やっぱりそういうことに対してアグレッシブかどうかっていうのは一番でかいんじゃないかなと。いう気がしますけどね。そんな気がいたしますけれども。さて、まあ、ここのとこ毎週行ってるオープンキャンパスの某専門学校のね、オープンキャンパスのお仕事にですね、まあ、ミキサーの上に物を置きたいけど、ミキサーの上には直接置けない。まあまあ、その辺の事情はよくわからないかもしれませんけど、僕がインスタグラムにちょっと今日の仕事現場の風景を上げてるので、それをちょっと参考にしていただきたいんですけども、100均の棚をね、スチールラックみたいなものを、持っていきまして、まあ、もともと持ってたものなんですけど、もともと持ってた、いわゆるコミケ行く時に、まあ、T シャツとか並べるように買ったやつですね。そのスチールラックを持って行ったんですが、まあ、それを探しにね、行ったんですよ。で、なんでかっていうと、ミキサーの幅に対して、ラックが狭いのね、小さいのね。だから、もうちょっと幅の大きいものと思って、いろいろ探しに行ったんですね。で、結局、ホームセンター2軒ほど回ったんですけど、いわゆるその僕が持ってる柱に合うやつ、まあ、その、100均で売ってるやつも、僕が持ってる幅が一番幅広くて、それより広い幅っていうのは売ってないらしいんですよね。これはネットでも調べたんですけど。さらに、いわゆるそのホームセンターで売ってるやつは、柱がもっと太いやつなんですよ。ということは、今持ってる柱で、そのまま使える、板だけ買えばいいなんてことではないので、ということは、柱も全部買わなきゃいけないって言うと、結構なお値段になるし、どうしようかなと考えていて、今日使えないかもしれないなと思って、持ってったんですけれども、まあまあ、なんとかかんとか、ちょっと無理くり感はありましたけど、前の足がミキサーに乗ってましたからね、ミキサーの上にちょこんと乗せて使うという形で、まあメーターと、ポン出しといって、まあ音楽を出すためのタブレットと、僕のタブレットで時計を出してたんで、その時計と乗せることができて、非常に、体感が良かったというか、非常にいい感じの、体裁も整った感じで仕事ができましたね。まあ、ああいうのってやっぱりなかなか難しいですね。帯に短し、たすき流しというのか、ちょうどいいのがない。あと、5センチ長ければいいんですよ。あれ45センチ幅なんですけど、100均のやつがね。あれが50センチ幅のがあればちょうど。ただ、前回までは普通の机でやってたんですけど、今度は、まあ、ケースの上でやったんですよ。 で、今回もし60センチ幅のを買ってね、柱の太いやつ、2、3000円出して買って、で、持ってってたとしたら、今回のケースからはこぼれちゃうんですよね、今度はね。そのセッティングは僕がやってるわけじゃないので、他のスタッフさんがやってくれてるので、まあ、買わなくてよかったですね、結果的にね。だから、なかなかああいうのにぴったり、まあ、それ専用のものではありませんから、もちろん。だから、一応その、なんとか使えるだろうと思って持っていったものの工夫の中でやっていくもんですけれども、まあまあまあ、なんとか使えてよかったなって感じです。しかも、新購入もせずに済んでよかったな、というふうに感じましたけれども。まあ今日の仕事自体はね、朝早く行きましたけど、まあ昼過ぎぐらいには終わりますので、まあパパッと終わらせて帰ってきまして、生きようよと。朝は雨降ってましたけど、帰りしは全然雨が降ってなかったんですが、先ほどまでうとうと寝てましてね、雨の音で起きましたよ。もうドワーッと降ってましたね。まあ今まだ止んでるみたいですけれどもね。まあまあ、梅雨の季節ですし、きっと台風とかもやってくるような季節ですので、皆さんもご自愛のほど、自分の地方のね、そのお天気とか、つぶさに確認しながら、お仕事とか学校とか頑張っていただきたいなと考えております。このお風呂ラジオではいつでもご意見ご感想お待ちしております。メール弾幕最近薄いですよ。皆さんのねメール弾幕お待ちしておりますので、左舷も右舷もメール弾幕でいっぱいにしていただきたいなと考えております。アイドリングレイディオアットマーク、それはアイドリングおしめんラジオのメールアドレスだよ。違うよ。bathradio2018@gmail.com バスレイディオ2018@gmail.com ということになっておりますので、送ってくださいね。ほんとね、助けると思ってね、僕を本当の意味で助けると思って送っていただければいいかなと思います。毎日更新しております復活体幹トレーニング朗読の方のご意見ご感想もいただければこちらの方で読みますので、ぜひぜひそちらも送ってください。ということで、大魔王のお風呂ラジオ、ここからスタートです。大魔王の大魔王大魔王大魔王大魔王大魔王大魔王お風呂ラジオ。さあ、しかしあれですね、まあ人間そのこの文明社会の中に生きているとやっぱり電気注文がないとあんなにあたふたするもんなんだなぁと考えますね、思いますね。いや、今週というかもう先週になりますが、木曜日にですね、朝起きたら停電していたんですよ。もう真っ暗系というか、まあ真っ暗な時間ですし電気も消しているんですけど、なぜ気がついたかっていうと、僕は睡眠時無呼吸症候群のマスクをして寝ているわけですよ。鼻にマスクをしてね、シュコーシュコーって言いながら寝てるの。すると、まあ、電気が止まるとさ、そのシュコーがなくなるからさ、息苦しいんですよ。マスクして密閉してますから、鼻の周り、鼻の周りに密閉してるのに空気が来ないわけ。だから、おっってなって目が覚めて。で、まあよくあるのは、寝ててその機械のスイッチを押してしまったりとか、あとちょっと引っ張ってしまって、電源が外れたりとか、まあ稀にあるわけ。だからそういうことだろうと思いながら、寝ぼけながらマスクをしたまま、まだ息苦しいままでいろいろやるんですけど、電気が入らないんですよね。で、おかしいなと思ってマスクを取って、で、電気をつけようと思ったら部屋の電気がつかないわけだ。で、おかしいぞ、これはおかしいと思って、降りてきて、自分の部屋、寝ている部屋からね、1階まで降りてきたら、どうも冷蔵庫も何もかも切れてると。もう扇風機もつかない。テレビもつかないという状況で。で、これ、一等先に考えたのが、 僕の家はもう前からこのお風呂ラジオでも言ってる通りエネファームでガス発電を採用しているわけですね。で、ガスがやってきてそこで発電していて、それである程度賄えるものは家の電気はそれで賄う。で、足りない分だけ関西電力から買うという方式を取っているので、それが壊れたのかもということを考えたわけですよ。エネファームが壊れて発電ができなくなっている、もしくはそのエネファームの電気を家庭内に割り振るところの要の電気の機械があるんですけど、これが壊れてたりとか、いわゆるその何ですか、ヒューズって言わないね今ね、ヒューズじゃなくてなんだっけブレーカーか、ブレーカー、ヒューズって、ヒューズがプツッと切れちゃうんですよね。昔あの大学の時にね、あの古い田舎の家をねお借りして撮影をしてたんですよ。鍵を借りて、あのもうボロボロの誰も住んでない家を借りてそこで撮影をしていたんですけど、あの照明とか焚いたらヒューズが飛びましてね制作費からそのヒューズを直しましたよ。ブレーカーにしてもらったんじゃないかな確か誰も住んでないところのヒューズが飛んだからってブレーカーにしてもらって、ちょっと電圧いけるようにしてもらって、その後の照明も焚けるようにするというね、ちゃんと電気代も払ってましたからね僕らね。そんなことがありましたけど、ヒューズなんて僕の子供の頃でもありませんよね。大体ブレーカーですけど、そのブレーカーがやわになってるんじゃないかとか落ちてるんじゃないかとか、いろいろ考えて暗闇の中電気をね、ローランドさんからいただいたその LED ライトを持ってきて、いろいろ照らしながら見るんですけど、全部正常なわけで、もうこれはあとはご近所も全部なのか、うちの家だけなのかの問題があるじゃないですか。で、家から出て他の家の電気がついてるかどうか、街灯がついてるかを確認したかったんだけれども、僕が最初に気づいたのがもう5時前ぐらい、4時半、5時前ぐらいですね、多分ね。で、それから家の中いろいろやってる間にもう5時半ぐらいになってるから、もう街灯はおそらくこれぐらい明るかったらもう自動的に消えてるだろうなっていう明るさです。で、家の裏のとこ見てもね、それぐらいの時間だからさ、家の電気もつけてるかつけてないかって微妙なところじゃないですか。で、消してる可能性もあるし、だからもうわーっと見てもわからないんですよ。ところがですね、裏に住んでいるおじさんがね、もうずいぶん昔から、もううちの家と変わらないぐらい昔から住んでらっしゃるおじさんが顔を出して、停電ですか？停電ですか？あ、そうみたいですね。そちらも停電ならやっぱりこの辺一体全部停電なんでしょうね、みたいな話をしたんですが、多分そのおじさんと口を交わすの初めてだと思います。初めてです。うちの家ではちなみにそのおじさんのことをずっと一徹って呼んでたんですけどね。まあ子供さんがいらっしゃいました、男の子が。まあ僕とそんな、まあ20個も30個も当然変わらないから、今もう40歳とか超えてるぐらいの年齢だと思いますけど、小学生の時に毎日その裏の道でですね、素振りをさせられてたんですよ、野球の素振りを。バッとバッとバッとって。で、テレビ見たい、テレビ見たいって泣きながら振ってんの。そしたらそのおじさんがですね、誰のためにやってると思ってんにゃんって言ってましてね、すごく厳しいことを言うので僕らは一徹と呼んでて、で、最近ね、このラジオでもよく言いますけど、巨人の文字、やっと50にして初めてちゃんとまともに見ているので、本当に一徹だなと思いますね。でも、まあ一徹は結局のところ愛があって、しかもヒューマンはちゃんとプロ入りできるわけですから、あれなんですけど、まあまあ、一徹の子供さんがどうなったかは僕は知りませんけれども、で、そんなおじさんとも初めてお話をしまして、で、表側、これ裏側の方の道なんですけど、家の表側の方の道をこう回したら、前の家のね、僕の名前と結構近いお名前なので、よく間違って、あの人の郵便がやってくるっていうおじさんと目が合いました。停電ですか？そうみたいですね。裏も停電になってますから、この辺一体停電なんじゃないですかねっていう話をしましたけど、多分あの人ともほぼ初めてお話をしましたね。 間違った郵便来てましたよぐらいは言ったことありますけど、多分で向こうからもう開封してしまったんですけど、そちらの郵便だったようでとかね、そういうのはありますが、まあ基本的にはほぼ喋ったことない人と喋ってですね、その人は一徹ではないですけど、その人は一徹じゃない別のおじさんですが、僕の名前と結構近い名前を持つおじさんでございますけどね、話をしまして、いやー、結局のところ、やっぱり一体停電だったみたいですね。まずその木曜日の夜中というか、まあ水曜日の夜中になるんですね。もうかなりの雨が降ってたんですよ。確か、体幹トレーニング朗読の何回目か、ちょうど金曜日に更新した分には雨の音入ってますね。もうかなりの雨が途中で降ってきて。その後、明けて停電になっているので。まあ、びっくりしましたね。もう、これいつになったら復旧するんだと。で、一応ネットを見てみたわけですよ。Wi-Fi は死んでますけど、携帯は生きてますので、携帯で見てみたら、僕の地域と京都の合計900件ぐらいになってると。停電になってると。で、今調査中ですみたいなことが書いてあって。で、ある一点、山の中のね、ほんの少ない、2、30軒しかないような集落が、今修理中みたいになって、あ、そこが終わったらうちに来るのかもしれないなと。で、うちの町内も260軒ぐらい、なってたという、そのホームページ上ね。それを見ると、復旧予定時刻が8時とかになってるわけ。で、その時点でまだ6時にもならない5時過ぎぐらいですから、どうしようかなと考えていたときに、もう何よりもやっぱり冷蔵庫だろうと。冷蔵庫に入ってるものを守らないと、これはやばいぞってなってですね。で、とりあえず冷蔵庫に入ってるアイスクリームを取り出して食べました。溶けちゃったら食べれなくなるからね。アイスクリームを食べることで心を落ち着かせて、で、結局、待つしかないですから、暗い部屋で。暗い部屋で待つしかないですからね。で、うちの兄貴が仕事に行きまして、6時半か7時ぐらいかな。7時にもなってないか。で、出かけてちょいすぐぐらいに、パチンって電気がつきまして、やっとのことで復旧しました。まあでも、思ってたというか、ホームページに発表されていた8時より、まあ随分早かったですね。7時前には復旧したんじゃないかな。もしかしたらその予備電源みたいなのに切り替わったりとか何かしらあったのかもしれないですね。その辺もわからないですけど。で、しばらくそのページを更新していたら、電力会社のね、部分を見ていたら、一等先に修理に向かったはずのところは復旧になってませんでしたね。うちの町内とか他の街中の全域っていうのは、結構早いうちにそのホームページから消えたんですよ。今停電中の箇所っていうところから消えたんですけど、最初にもう調査中じゃなくて係員が行って修理中ですっていうマークになってるところがなかなかだったので、やっぱり田舎だから送電がなかなか難しいのかもしれないですね、復旧作業で。もうでも雨の中その不眠不休で復旧の作業に当たらなきゃいけない、こう電力会社の人っちゅうのはもう大変だなぁと、思うわけですけども、まあ、電気自体もそうですけど、まあ、例えば僕らの仕事でもね、例えばもう基本的には何もない保守の仕事っていうのもあったりするわけ。まあ、僕はないですけどね、僕はないけど、保守の仕事をやってる人っていうのもいるわけだ。で、保守の仕事っていうのは、まあ、そういう機器とかを管理してる人とか、まあ、例えばまあ、公園の管理人とかもそうだと思うんですけれども、あの人たちは普段はほぼほぼ仕事がないわけですよ。何にもない。ただ何かが起こった時にその対処をしなければならないから、その対処をするための経験値とか知識とかは常に豊富に置いておかなければならないわけですよね。新しい機器が入ってきたら新しい機器のことも知っておかなければならないし。でも、これがね、できない人がいるんですよね。本当、 もうこんなこと言っちゃなんですけど、その保守の仕事してて、普段何もしなくていいんですよ。基本的には。基本的には何もしなくていいから、ぼんやりしてるんだけれども、何かが起こった時に、ただ、あたふたするっていう人が、まあ、いるの。これが。これ、いないってことはないで、いるの。まあ、もう、どんな世界でもいらっしゃると思いますけど、ああいう時こそ、まあ、普段ずっと仕事をしている僕たちなんかよりも、ずっと高いスキルを持ってなきゃいけない人なんですよね、結局ね。関西電力のその保守に回っている人たちもそうだと思うんですよ。どこが原因で停電になって、どれぐらいの箇所が停電になっていて、復旧がどれぐらい見込みなのか、昔だったらね、そんなのもうネットで調べるとかありませんから、ただただ待つだけですけど、そういう情報も流していきつつ、今どういう状況になっているかの報告もしつつ、それでいてちゃんと的確にその修理をしてやるっていうのはやっぱりすごい仕事だなというか、そういう人たちに本当のところ支えられてるんだろうなと思うわけですよ。だから保守の仕事なんていらないとか思いがちですよね。で、実際使えない人もいますよね、さっき言ったみたいにね。だけど、まあ、基本的には、そういう仕事が要になってるから、僕なんて本当、あのまま8時とか9時まで、電気がダメだったら、本当、冷蔵庫、冷凍室もそうだけれども、他のことも含めてどうしようかと思いますもん、やっぱり。テレビも見れないしね。まあまあ、なんとかネットワークは繋がりますから、携帯でなんか見るという、暇つぶしぐらいはできますけど。だから、ああいう時に、本領を発揮するんだろうな、と、ふと思いました。やっぱりね、そういう部分がちゃんとしている社会、そういうものはいらないぞ、みたいな社会でない、この社会が、好きです。大好きでございます。はい、ということで、この後は、朗読ですけど、何読むかな。
大魔王ラジオチャンネル、大魔王ラジオチャンネルはいつもあなたのそばにいます。大魔王が運営するネットラジオ、そして YouTube の各番組、
大魔王春郎のグッタイミュージック、
帝大魔王のオタクの隠れ家、
大魔王岩橋の貴族のたしなみ、
分かち合うラジオ音楽館、
大魔王とひげのクリエイターズラボ、
最強最後のドルオタ工場、
アイドルオシメラジオ、
大魔王のお風呂ラジオ、すべての番組をぜひチェックしてください。登録もお願いします。せーの、大魔王ラジオチャンネル。
大魔王のお風呂ラジオ朗読の時間、今週はですね、もしかしたら前の携帯時代に読んでいるかも知れませんが、梶本次郎さんの桜の木の下にはという、まあ有名な一節が冒頭に出てくるやつですね。はい、これを読んでいきます。結構短い14ページ。桜の木の下には死体が埋まっている。これは信じていいことなんだよ。なぜって桜の花があんなにも見事に咲くなんて信じられないことじゃないか。俺はあの美しさが信じられないので、この2、3日不安だった。しかし今、やっとわかる時が来た。桜の木の下には死体が埋まっている。これは信じていいことだ。どうして俺が毎晩家へ帰ってくる道で、俺の部屋の数ある道具のうちの、よりによってちっぽけな薄っぺらいもの、安全カミソリの刃なんぞが千里眼のように思い浮かんでくるのか。お前はそれがわからないと言ったが、そして俺にもやはりそれがわからないのだが、それもこれもやっぱり同じようなことに違いない。一体どんな木の花でも、いわゆる真っ盛りという状態に達すると、あたりの空気の中へ一種神秘な雰囲気をまき散らすものだ。それはよく回った駒が完全な静止に済むように、また音楽の上手な演奏が決まって何かの幻覚を伴うように、灼熱した静寂の幻覚させる五光のようなものだ。 それは人の心を打たずには置かない。不思議な生き生きとした美しさだ。しかし昨日、一昨日、俺の心をひどく陰気にしたものもそれなのだ。俺にはその美しさが何か信じられないもののような気がした。俺は反対に不安になり、憂鬱になり、空虚な気持ちになった。しかし俺は今、やっとわかった。お前、この爛漫と咲き乱れている桜の木の下へ、一つ一つ死体が埋まっていると想像してみるがいい。何が俺をそんなに不安にしていたかが、お前には納得がいくだろう。馬のような死体、犬猫のような死体、そして人間のような死体。死体は皆腐乱してうじが湧き、たまらなく臭い。それでいて、水晶のような液をタラタラと垂らしている。桜の根は、鈍乱なタコのようにそれを抱きかかえ、イソギンチャクの触手のような毛根を集めて、その液体を吸っている。何があんな花弁を作り、何があんなしべを作っているのか。俺は毛根の吸い上げる水晶のような液が、静かな行列を作って、異観測の中を夢のように上がっていくのが見えるようだ。お前は何をそう苦しそうな顔をしているのだ。美しい透視術じゃないか。俺は今ようやく瞳を据えて、桜の花が見られるようになったのだ。昨日、一昨日、俺を不安がらせた神秘から自由になったのだ。二三日前、俺はここの谷へ降りて、石の上を伝い歩きしていた。水のしぶきの中からは、あちらからもこちらからも、薄葉かげろうがアフロディットのように生まれてきて、谷の空をめがけて舞い上がっていくのが見えた。お前も知っている通り、彼らはそこで美しい結婚をするのだ。しばらく歩いていると、俺は変なものに出くわした。それは谷の水が乾いた河原へ、小さい水たまりを残している、その水の中だった。思いがけない石油を流したような光彩が一面に浮いているのだ。お前はそれを何だったと思う？それは何万匹とも数の知れない薄葉かげろうの死体だったのだ。隙間なく水の表を覆っている。彼らの重なり合った羽が光に縮れて油のような光彩を流しているのだ。そこが産卵を終わった彼らの墓場だったのだ。俺はそれを見たとき、胸が疲れるような気がした。墓場を暴いて死体を好む変質者のような残忍な喜びを俺は味わった。この景観では何も俺を喜ばすものはない。ウグイスやシジュウカラも白い日光をさ青に煙らせている木のワカメも、ただそれだけでは朦朧とした心象に過ぎない。俺には惨劇が必要なんだ。その平行があって初めて俺の心象は明確になってくる。俺の心は悪鬼のように憂鬱に乾いている。俺の心に憂鬱が完成するときにばかり、俺の心は和んでくる。お前は脇の下を拭いているね。冷や汗が出るのか。それは俺も同じことだ。何もそれを不愉快がることはない。ベタベタとまるで精液のようだと思ってごらん。それで俺たちの憂鬱は完成するのだ。ああ、桜の木の下には死体が埋まっている。一体どこから浮かんできた空想かさっぱり見当のつかない死体が、今はまるで桜の木と一つになって、どんなに頭を振っても離れて行こうとはしない。今こそ俺は、あの桜の木の下で主演を開いている村人たちと同じ権利で、花見の酒が飲めそうな気がする。はい、ということで、桜の木の下にはということでね、僕の先輩がやっていたお芝居をもう学生の時かもう卒業した後だったかにお手伝いすることがあって、その冒頭がこんな感じでしたね。桜の木の下に今死体が埋まっているという。その時はね、これ知らなくてね、オリジナルだと思ってこの人すげえなと思ってたんだけど、まあオマージュでしたね。私も当時の知らなかったんです、僕はね。二十歳そこそこの頃ですけれども。で、感心して先輩を見ていたんですが、ああ、人のものだったんだなと後で、感心しました、ある意味ね。まあでも桜の木の下にいちいち死体が埋まってるわけはないわけですけど、まあ人の死体ではないという意味で言えば、 まあ、どんなところにも死体は埋まっているんでしょうね、結局ね。虫だったりとか動物の死体っていうのは、きっとどこにでも埋まっているわけで、そういう意味では間違ってない。人とは言ってないから。桜だけじゃないですけどね。どこでもね、まあ、自然の中というか、いわゆるその環境の中にあるものっていうのは、人工物じゃなければ、まあそこには必ず動物、そして植物がいるわけで、その植物の死骸という言い方ができるかわかりませんけれども、そういうものが埋まっているということは言えるのかもしれないですね。はい。なんか、これぐらいの長さのペースのもの他にないかな。もっとこれぐらいの長さでいい感じに読める。ちょっとセリフっぽく読める感じがすごくこう、快感でございました。はい。ということで、今週はここまで、大魔王のお風呂ラジオ朗読の時間でございました。
そのビル2階上がってすぐライブ&カフェバープラセボモルトウイスキー取り揃えてます。料理も美味しいよ。メニューがないから好きなものをリクエストしてね。あなたの好みに合わせて作ります。ライブもやってます。お芝居もやってます。やりたいことあったら気軽に声かけてね。千日前味噌のビル2階上がってすぐライブ&カフェバーブラセボに今日も明日も飲みに来てね。
さあエンディングの方面に向かっておりますけれども、昨日だっけな、うちの母親はですね、裏の軒のところに蜂の巣ができてると言うんですよ。で、落としてほしいというので、で、結構ね、まあ昔から結構2階の、エアコンの室外機のところに作られたりとか、結構多いんですよ。なんか、多分作りやすい環境なんでしょうね、きっとね。で、蜂の巣ができてて、いくつか小さいのを落としたって言ってたんですよ、数日前に。だからまだ あるということで。で、まあまあ大きくなってる。そうですね。まあ、ピンポン玉よりもちょっと大きかったかな。普通の、子供が遊ぶような、こう、柔らかいボールあるじゃないですか。まあ、テニスの低球みたいな感じ。あんな感じぐらいまで大きくなってた気がしますね。あそこまでは、まあまあまあいいや、細かいことはいいんですけど。で、お風呂のとこから、今実際僕ここにいますけど、窓を開けるとちょうど見えるからって言われたんですよ。でもね、もう、お風呂の窓の真上なので見えないんですよね、これが。見上げても見えないの。で、こう、 体をひねって見上げるとどうしてもメガネからずれた裸眼のところで見てしまうので、その裸眼で見ると僕は見えないんですよ、近眼だから。で、メガネをこうやると見上げて体をさらにひねらなきゃいけないから、見えなくてどこにあんのか全然わからへんかなということで、まあよくよく見たらたくさん蜂がいましたね。多分アシナガバチじゃないかなと思うんですけど、で、まあ一応ね、本当はあれ蜂を殺すような、あの、いわゆる、殺虫スプレーがいいんですけれども、まあ、うちには蜂用はありませんので、ハエとカ用のね、蜂で使うやつよりはだいぶ弱めのやつですけれども、まあ、一旦それで蜂をどけた後に、バタッと落とせばいいだろうということになりまして。で、もう見えたので、そこに向かって、とりあえず、シューッとやって、とりあえず攻められたら怖いですから、窓のあの、網戸をガッと閉めたんですけど、ガッて閉めた勢いで、網戸がガタンと外れましてですね、すぐには回らないから、窓一遍閉めて、見えないんですけど、完全透明じゃないから、一旦閉めて、そろりそろりと開けて、巣のところに全くいないことをもう一度確認して、で、網戸を入れ直しまして、しかも網戸が逆さまにはまっていたので、ちゃんとした正規の方向に入れ直しまして、で、靴べら、長い靴べらがあるので、その靴べらでくくってやって、落としたんですけれども、二つあったんですよね。二つ同じような大きさのが。で、一個には蜂がいたけど、一個にはいなかったので、もしかしたら、一つはもう捨てて、横に新しいのを作っていたのかもしれないですね。その辺はわかんないですけどね。なんとなく見た目はアシナガっぽい蜂でしたけど。で、パーンって落として、もう蜂はいないんですよ。蜂はいないんですけど、パーンって落としたうちの一個が、そのスルスルと窓の方から入っていて、僕もう風呂に入ってますから、その時は、本当はお風呂入るつもりだったんですよ。それをやるためにお風呂に入ってきたわけじゃないから、もう全裸なのね。で、全裸のところに蜂の巣がバーって入ってきたもんだから、もう慌てて、おうおうおうおうおうおうって蜂はいないんだけれど、多分幼虫はいたと思います。白くなってたから、あそこに幼虫はいたんだろうな。で、その、素手で触るのが怖かったので、靴べらに乗せて、窓を開けて外にバーンって出して、風呂に入りました。大取り物でしたよ。まあまあの、女の子みたいな叫び声を上げましたよ、多分。ギャーとか言って。ああ、あれは怖いね。やっぱりね、もちろん、ミツバチだって刺されたら痛いですけれども、アシナガバチなんていうのは、まあ、よくスズメバチが凶暴でね、それでアナフィラキシーで死んだりとかもありますから危険だって言いますけど、アシナガだって攻撃力が高いですし、凶暴ですからね、本当怖いですよ。気をつけないとね。まあ、なんか夏のうちにあと1個や2個作られそうな気がして怖いんですけど、ちなみにその蚊とハエの殺虫剤でも、何匹かはやっぱり下に落ちてましたね、蜂がね。やっぱりそれでも効くんだなと思いました。多分完全にやっちゃうには強力なやつが必要なので、それにはハエ用の、ハエ用じゃない、蜂用のね、ジェットのもうなんかすごいこうなんか なんていうのバズーカ砲みたいになってるやつあるじゃないですか。ハンドルガチャーンってはめててシャーっていけるやつ、ああいうのが必要なんだと思います。まあありがたい、ありがたいっていうか、まあ、スズメではないみたいなので、そこまではまあ警戒しなくてもいいのかなと思いましたけど、とりあえず、うちの母親に、とりあえず部屋の中入っとけとか言いながら、まあ、大取り物でございまして、大変でしたね。まあ、その後落ちた蜂の巣を処理したのはおかんでしたけど、僕が風呂入ってる間に処理してましたけどね。はい。まあ、そんなこんなで、まあ、やっぱり夏に向けて暑くなってきて、そのさっきも言った停電の原因となった大雨が来たりとか、季節がどんどん変わっていって、でもこういう季節の変わり目っていうのが一番しんどいなと思ってね、すごくこう精神的にもきつい日々を過ごしていますよ。あと体がでかいから汗だくな日々を過ごしていますよ。 とりあえず毎日体幹トレーニングをやってどんどん太っていくということを体現している大魔王でございますから、まあ、これをどっかで超えてなんか痩せ方向に持っていけたら最高なのになと思っております。とりあえずこれから夏の季節ですけど、まあ、夏の季節をなんとかかんとか乗り切っていきたいと思います。それではまた来週お会いしましょう。ここまでのお相手は大魔王でした。チャオ。
大魔王のお風呂ラジオ。この番組は大魔王ラジオチャンネルの制作でお送りしました。